イエス様、十字架の恵みを受けて本当に、御心の証ができますように感謝いたします。助けてください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どんどん感謝します。と私はイスラエルチーム本来月曜日に出発したんですけども、それから5日遅れの短期日程、後半だけのチームで参加させていただきました。で、まあ、短期日程の祝福ということでお明かしさせていただきたいと思います。短期日程のチームは6名いました。でその6名のうち4名は本当にガリラヤにいるのが 3日だけっていう感じなんですね。ですから実際飛行機代もすごく高いし、もうびっくりするほど泥に変えるのもガソリン代も高くて、でも3日のためだけにっていうふうに思われるかもしれないんですけど、もう3日間で十分元が取れるほど、それほどにガリラヤは私たちを癒してくれるし、深く本当にその風と光と波があまりにも深くてですね、祈ることができるそういう場所でした。でその短期日程チームのミッションのスタッフがまとめてくださったのが今井さんだったんですけども、彼女は明かしされたんですけど、2回目で11年目2回目でかつてアルベル山に来た時にその言葉を受けて、その立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさいっていう、その言葉が今回言葉が下ったっていうことなんですけど、この言葉を受けてバイブルクラスが示されて県立大学で始められたんですね。でそこから本当にたくさんの人が救われて、まあ、生き証人というかその後輩ののぞみちゃんももうそこにいたわけなんですけども、本当に言葉を受けて神の技は始まる。でギデオンも本当にうだつの上がらないって なんて言ったかな、パウロ牧師が臆病でもう本当にどうにもならない人で、マナセの部族で弟に抜かれて冴えない、どこまでも冴えない人生だったのに、どこから変わったかというと、その勇士よって神の言葉を受けてから、もう本当にその新しい人生がそこから動き出すんだっていうことを言われたんですね。で本当にこの言葉を受けるってことがどれほど大事かということをですね、今回本当に教えられました。でその中で私は9月14日、誕生日だったんですけど、この9月14日からイスラエルヨベルの年といって、50年に一度の罪が許される、負債が全部なくなる年で、休みなさいっていうメッセージだったんですが、私は仕事を始めてたんですね。ですごくいいお仕事で、もう辞めたくないぐらい時給が良くて、で私はこう自分で働いて稼いで、なんとかこう状況を解決していこうっていうことで平安を持っていました。でそこで母が倒れてしまって、仕事辞めざるをまずいな、イスラエルもしかしたら行かなくちゃいけないかなって一瞬よぎったんですけど、もう打ち消して、従えなかった怖さをこう打ち消してで一生懸命働いてたんですけども、母が倒れて仕事辞めざるを得ない状況になって、本当に突然引っ張り出されるように教会の祈りですね、子どもたちの祈りで押し出されて行くことになりました。でその時にパスポートがなかったんですね。もう行けるって思ってないんですね。行こうって思ってないんですね。本当に不信仰でずれていました。でその中で10月31日最後の日に明日新年礼拝で、本当にありがたいことに伊沢牧師にメッセージと賛美リーダーの奉仕が来ましたので、もう祈らざるを得ない、みんなオンライン見てるってことで、自然な形で自分のなす本来今生きている意味っていうのは、やはりこの伊沢牧師の奉仕のために祈ることなんだなということでですね、なんかこうカチッとこう自分の中で自分の生き方っていうのがですね、ずっとずれてたんですけども、治らなかったんですけども、なんか自然な形で神様はそのようにしてくださいました。でこれがすごく大きな変化でした。で、もう一つですが、私エルサレムに今回入った時に雷が鳴ったんですね。稲荷光と雨で初めてなんですね。何か語ってるって思ったんですけども、そのラビの方がお話をしてくださって、まあ、パウロ牧師も言われましたけれども、トーラーという聖書、彼らのモーセ五章を読むという、書物を読むが1だとすれば、口で言い伝えることですね、それが9って言われました。そちらの解釈 に9割をかける、実際聖書を読むってことがほとんどないってことで、なんかそうユダヤ教の実質ってそう今現状なんだなっていう中で、最後にちょっとドキドキしながらどうしても聞きたいと思ってちょっと質問を手を挙げたんですけども、今動物のトーラーですね、立法にはレビ記はもうほとんど私たちの贖いのために動物が生贄に捧げられてそれで許されるはずですよね。でそんなに立法を厳格に守るならなぜ今その動物を捧げてないのかですね、それに対する解釈はどうなのかということを聞きました。クリスチャンはイエス様を信じてるから許されるからそれをしてないんだということでお尋ねしたらですね、今現代できないことはそのことに限らずたくさんあるって、でもそれの代わりとして聖書を読む、それから祈ること、だからこう一生懸命こう祈ってるんですけども、それで変えてるって言われたんですね。で十字架の贖いを聖書と祈りでは変えられないはずなんですけども、それでですね驚くべきことをおっしゃってくださったのはですがそこに私たちはその賭けを感じてるって言われたんですね。でヘブル書を見ると十字架だけがあってもヘブル字に分かるようにもう本当一生懸命こう書いてるんですけども、賭けを感じてるって、だからその賭けを補うとクリスチャンは満足してると、でも私たちは賭けを感じてる。でその賭けを補うためにその、第三神殿ですね、やがて今神殿がないので捧げられないから第三神殿ができるのを本当にホープって言いました。こう HOPE って黒板に書いて日本語で何て言うんだって言って希望って、自分はもう希望を持ってるって、その希望は第三神殿ができることで一つ屋根の下にクリスチャンキリスト教の教会とモスレムとユダヤ教のシナゴーグがあって同じ屋根の下で神様を仰ぎ見ることだということをですね言われたんですね。でそれが希望な彼らの希望なんですけれども、本当にそれを聞いたときに本当にその第三神殿を建てるのは反キリストと言われているので、それがこう出てくる土壌っていうのがもう本当に今出来上がってるんだなということをすごく感じました。でその後そのラビの方が音楽が先行で皆が本当に一つにこう屋根の下一つになれるようにっていう願う御川を仰ぎ見れるようにっていう祈りの歌を、それ賛美って言わない神様に向かってるんですけどイエス様がないので賛美かどうかわからないんですけども賛美してくださったんですが、そして涙が出てきてあまりにも深くてですね、ちょっとあまりにも切なくて本当に救いが必要で救われてほしいなという願いがですね起こされました。で私たちいろんな痛みを通りますし、なぜ神様を信じているならこんな悲惨なことが自分の人生起こるんだろうという悲しみのそのどん底で先ほどもその感謝をしていくときに、なんかその深いなんか底なし沼のような深いユダヤ人のその痛みのところに届く賛美に神様が何かされるのかなということを本当に思いました。最後にですね、本当そのがんの方ですね、私も証を聞かせていただいてものすごく明るくてですね、ちょっと iPhone に撮らせていただきましたけれども本当に感謝をしていかないといけないなということを思って帰ってきました。本当にお祈りをありがとうございました。感謝します。